猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第410回始まります。はい、今週もですね、猫時さんとのスカイプ収録はできないので、私の一人収録になります。ご了承ください。今日はね、6月3日なんですが、横浜北部はなんとなく曇りっぽい晴れって感じですかね。はい、割と穏やかな天気で、ただ明日は土砂降りというかね、もう西の方、今日実はもう西の方から雨が降ってるという天気予報だったので、もう明日は天気予報でももう関東地方は土砂降り、朝から土砂降りっていうようなことなので、まあ今日中に洗濯物はしっかり乾かしてって話かなという感じですね。もう、ただなんかまだ梅雨入っていないはずなのに、もうなんか夏の天気というか気温というか、暑い日が続いてましてですね、今週は本当暑かったですね。昼間はもうなんだかビールが美味しい季節なんですが、なかなか外ではビールも飲めず、ノンアルコールビールでっていうことになっちゃうんですけれどもね、外で飲むとしたら、いやいやいや、まあ早くね、緊急事態だとかまん延防止法とかっていうのも収まってくれればいいかなと思うんですが、そしていつものようにね、外で普通にお酒が飲めるような日々が来ればどれだけいいかと思うんですが、なかなかそうは言ってもねっていう日が続いているので、まあ皆さんも家飲み中心にはなると思うんですけれども、まあもうしばらくの辛抱ということで頑張ってみんなで乗り切っていければなというふうに思います。はい、では本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
してるんだよ。ミツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
ではここで鬼おろしのポッドキャスト、お弁当の蓋について街の皆さんのお話を伺ってみましょう。
もちろん聞いてます。毎回配信を楽しみにしています。
どんどん喋りもテンポよく聞きやすくなってるので、その成長っぷりもいいですよね。
お弁当のように心が満たされます。
ゆっくりできるときに聞きたいですね。
あの鬼おろしさん可愛いですよね。
え、お弁当の蓋、
あ、みんな聞いてる鬼おろしのお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、時節柄でもないんですが、今あのコロナで大変な時期、はい、一応まあ自粛、緊急事態宣言は解除されたんですけれども、
はい、
まあこのコロナが、まあ、解除されたといってもなかなかね、外出制限があったりとか時短営業が、飲食店の時短営業があったりって、まだまだ完全には終わったわけではないし、第4波も来てるんじゃないかみたいな、ね、話もあるんですが、まあ、このコロナが、まあ、ほぼほぼ収束して、したら、思いっきりやってみたいことを、ちょっと話をしてみたいかなと。
はい。
あ、今のね、自粛生活でなかなかいろんなことが制限、まあ旅行もあんまり行けなかったりとか、いろいろな制限があるんですが、それが一応ほぼほぼなくなったという仮定のもとに、
はいはいはい、
やってみ、思いっきりやってみたいこと
は、はい、
何かありますかということで、ちょっと話題を振ってみたっていう感じですね。はい、で、猫月さんなんか思いっきりやってみたいこと、もし収まったら。
はい、いやこれなんか昔もちらっと言ったことあると思うんですけど、うんうん、私大人に、基本大人になってから海で泳いだことないんですよね。
はいはいはいはい、
で なのでその海で水着とかにもなったことないし、
うん、
そのなんだろう、なんかせっかくその海に近いところに住んでいるのに、うんうんうんうん、海をエンジョイしたことがないんですよね、
うんうんうん、はいはい、
なのでダイエットも成功してからのありきだけど、
うん、
水着を着て海で遊んでみたいです、うん、
いや別にダイエット成功運のはあんまり関係ないんじゃないですか。
いやいやいやいやいやいや、そんな男性が太っててそんな水着着るのは問題ないけど、うん、女性で水着太ってて着たらそれはめちゃくちゃ見られるじゃないですか、
うん、そうかな、
そんな視線耐えられないですよ私。
あ、そうですか。
そんなメンタル強くない。
一応じゃあ今年ダイエットが成功して、でまあ来年あたりさすがにコロナが収まったかなとか、まあ最悪再来年ね、
うんうんうん、
コロナが収まったかなっていう頃にじゃあ水遊びをしたいと、海で水遊びをしたいと。
はい、
うん、でも別にコロナが収まってなくてもあれじゃないですか、ね、海
ぐらいならいいんじゃないって感じですかね、
う
ん、
そうそうそうそう、あの本気で泳ぐとか海水浴ってあれはあれでしょうけど、
いやそうそう、なんか海水浴場がもう、うん、あの閉鎖されてて行けない状態なんですよね、うんうん、なのでもう本当に 100% 収束して、うん、もう海の家とかがすごい、
あ、あ
の出たりとかして、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、なんかいやもう超暑いよねみたいな感じでもうガチガチの水着着て、うん、なんかもうなんていうのかな、なんか、うん、若者がするような、
うん、
なんかそういう弾けた青春みたいのを一度でいいからしてみたいなって、は
い、してみたいと。ビーチボールやったりとか。
ああ、そうそうそうそう、まあ友達いないからできないけど、そうそうそう、うんうん、
例えばね、そういう感じ、イメージとしてはそういう感じってことなんですね。
そうですね、なんか、はい、で友達とかになんか寝っ転がった状態で、はい、あの砂かけてもらって、
は
い、砂ドームみたいなのに入って、はい、もう、うんうんうん、出れないよとか、なんかそういうのやりたいですね。はい、助けてよとか、
思いっきり青春じゃないですか。
いやそうそうそうそう、そういうのやってみたい。
あ、
いやもう北海道なんてそんな冗談でもやったらほんと死んじゃいますから、そんな。
あ、夏でもやっぱりそうですか。
いやそう、なんか夏でもそんなことやってる人見たことないですね。
ない。
もうなんか夏の海は普通に、うん、服を着てバーベキューをしに行くとこであって泳ぎに行くとこではないので、
はいはいはい、
まあまあ、あのちっちゃい子はねなんか泳いだりすることもあるけど、もう大人は絶対に泳がないから。
なるほど。
あとなんか、うん、バナナボート乗ってみたりとか、
はいはいはい、はい、
なんかサーフィンしてみたりとか、うん、なんかそういう
なんか、ね、ジェットスキーみたいなしてみたりとか、
そうそう、やったりとか、うん、あのなんかなんていうかな、うん、すごい足から高圧な水が出て、うん、なんか浮き上がるみたいな遊び
あ、あ、はいはいはい、ありますね。
あれとかもうやってみたいなって思うし、はいはいはいはい、
あるんだっけ、
鎌倉だったら、あの、はいはい、全然やってま、やってるみたいですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。
なんかジェットスキーとかその辺はね、まだサーフィンとかね、もうサーフィンはメッカだしね、
うん、うんうん、そうですね、
湘南の方はもうメッカだから、
はい、
ですよね。
もうなんか、
いやそっか、
そう、海遊び うん、したいな。
海遊びね、海遊びね、
なんかビーチパラソルで、
はいはいはい、
なんかオイル塗ったりとかしたいな、日焼けしたくないけど、まあそうそう、根本的に、ね、日焼けしたくないっていう問題があって、
はい、
肌が弱すぎて日焼けするとその火傷みたいになっちゃうから、
はいはいはいはい、
日焼けできない体質だから海に行かなかったっていうこともあるんですけど、
うんうんうん、
まあでもそれはなんかなんだろう、うん、なんか運動会とかでそういう風になってたっていうだけで、実際海とかには行ってないから、
うん
うんうん、ちゃんと日焼け止めとかもバッチリ万全な用意して行ってみたいなって思いますね、
うん、なるほど、
うん、
確かに今ちょっと思いっきりそういう海遊びってね、
うん、なんか世間的にもやっぱり
ないよ、ね、
うん、なんか問題があるというか、
そうだね、ちょっとあの浜とか砂浜とかを散歩するぐらいだったらできるけど、
あ、そうそうそうそう、
ぐらいな感じだよね、
うん、そう、 ですね。まああとやっぱり、うん、痩せないと無理ですね。
あ、
なんかまあハワイとか、
ですか、
そうそう、ハワイとかグアムとかだったらもう、うんうん、なんか私の3倍ぐらい大きい女性とかも普通に水着着たりしてるし、うんうん、まあ、そもそもサイズもあるし、うんうん、あれだけど、うんうん、日本だとサイズがないし、
うん、
うん、なんかあのもう後ろ指刺されるし、
うん、
うん、せっかく
後ろ指は別に後ろ指は刺されないでしょ。
いやいやいや、それはガンダルさん女性になったことがないからわかんないんですよ。
まあなったことがないからわかんないですけどね。
そうそうそうそう、うん、後ろ指刺されますよ。デブのだけで刺されるんですから。
いやそしたらもう、うん、分かった。じゃあそしたらグアムとかハワイに行けばいいんですよ。
そうなっちゃいますよね。
うん、うん、
そうしようかな。
うんうん、まあちょっとね、今海外旅行がね、まだやっぱりコロナのあれで簡単にはできないけど、
うんうんうんうん、
解除されたらじゃあ分かった、もうグアムとかハワイに行って思いっきり海遊びする。
そうですね、そうそう、うん、なんか、うん、海外行ったことあるのがその、うん、なんか親とかと一緒だったので、
はい、
なんか楽しめない、
うん、
完全に楽しめなかったりとかだったんで、そうですね。なんか、まあ、旦那とかと行ってみたいですね。
そうですね。旦那様と一緒に。
うん、そしたら、ま、多少のわがままも聞いてもらえるし、
はいはいはいはい、
なんか疲れたら休みたいとか言っても、なんか、はい、女子とかだと、いやいやいや、まだ大丈夫でしょ。若いんだからまだ大丈夫でしょ。もっと行こうよとか言われると、
うんうん
うん、ああ、休みたいのにもうちょっとだるいみたいになるけど、
うん
うん、ね、旦那だったら、あの、ちょっと休みたいって言ったら、まあ、じゃあ休もうかって。
うんうんうんうん、
言ってくれるはずだから、うん、そうだ、旦那と海外行きます。
はい
はい、
うん、それはいいですね、うん、
解除されたらね、行きたいですね、うん、
解除されたらね、
うん、
猫の尻尾。
はい、それでは今週いっぱいコーナーに行ってみたいと思います。5月28日加藤さんから、スターオブボンベイのジントニックを飲みました。香りが良くてアルコールの感じも柔らかい美味しいジンなんですが、トニックで割るとさらに柔らかくなって美味しいジントニックになります。今回はライムを入れたんですが、これはライムなしの方が個人的には好みでした。ということでジントニック、スターオブボンベイ、ボンベイですね。私はボンベイサファイアをよく飲んでましたね。はい。同じようにね、水色というか、青いボトルに入っているジンですよね。ボンベイ。ロンドンドライジンと呼ばれているやつですけど、スターオブボンベイと呼んで、またこれはもうちょっとグレードが高いジンなんでしょうかね。同じボンベイでもね。はい。いや、これはね、美味しいですよね。私は、いつもショットで飲んでましたけれども。いや、しばらくでも飲んでないな。割と、そういう意味では、ドライジンなんですけど、ボンベイサファイアなんかも、柔らかい感じは確かに、してましたね。美味しいジンはジンなんですけれどもね。はい。はい。で、今回はラムを入れたんですが、ということで、ツイッターに写真いただいたジントニック、うん。ラムが入ってますが、これ確かにラムなしでも美味しいかもしれないですよね。まあもうね、なんか暑いので、もう本当にこういうジントニックとか美味しい季節になったと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして5月29日、さくらさん、ジミちゃんですね。今週の一杯ということで、ちょっぴり辛口な赤ワインで輸血ということで、懐かしいな、輸血っていう、なんかね、赤ワインで輸血というのは、よく私も冗談で言ってましたが、あ、美味しそうな赤ワインですね。はい。2016年もの、イタリアワインですか。シアンティ、アモーレという、2016年ものの赤ワインですね。はい。ありがとうございます。美味しそうだ。うん。いやー、これは美味しそうですな、うん、なんか、多分、クルク抜いた後に代わりの線がしてあります。ちょっとおしゃれな、シャレオツな線がしてありますね。はい。ありがとうございます。いや、もうね、なんか、家飲みだとついつい私は、ビールばっかり、缶ビールばっかりなんで、なかなか赤ワインとかね、飲む機会がないんですけれど。いや、久しぶりにワインも飲んでみたいですね。はい。ありがとうございます。 はい。そして6月1日、ケンチさんから、5月は中途半端な1日だけの休館日でした。四日市はブランデーションラム、プランテーションラムホワイトなどラムを飲むと寝落ちしますということで、おー、ラムですか。プランテーションラム。なるほど。農場のラムってことですかね。ジャマイカ、スリースターズ、プランテーションラムという。あー、これね、でも本当に、ホワイトラム、寝落ちしますよね、飲むとね。結構酔っ払いますよね。あと、四日市、白ワイン酵母仕込み、本格焼酎って書いてありますけど、これもまた美味しそうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。5月28日、あやほあとただのポッドキャストリスナーさんから今日聞いたポッドキャスト丸1ということで、いくつかのハッシュタグの中に、猫のしっぽ入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして同じ日、加藤さんから、家庭環境はかなり影響しそうですよね。ただうちの家族、血液型一緒なのに性格バラバラなんですよね。点点点わらということで、はい。ありがとうございます。あ、そうか。皆さん、血液型一緒なんですね。はい。いや、まあね、本編の中でも話をしていましたが、血液型の時に、基本的にはやっぱり環境が、とね、影響するんじゃないかと。育った環境が影響するんじゃないかというふうに私は思ってます。はい。ありがとうございます。はい。そして5月30日、書店をフラフラしていたら、ポッドキ、これ私ですね。まあ、猫の尻尾のアカウントで発信したんですが、書店をフラフラしていたら、ポッドキャストの目が入り、普段なら変わらない、シャレオツな雑誌のペンを買ってしまいました。開けてびっくり、農家の種が、ということで、はい。これはですね、私がツイートしたんですが、ペンという雑誌があるんですね。PEN。はい。で、これでコーヒーとグリーン、時々ポッドキャストという表紙で見て、まあ私こういうコーヒーも割と好きなので、うっと最初にコーヒーの夢が言ったんですけど、ちっちゃな字で時々ポッドキャストって書いてあって、おおと思って、なんかペラペラ立ち読みしてみたら、農家の種が紹介されていて、素人のね、ポッドキャストということで、農家の種が紹介されていて、おおって、ついつい。普段は絶対買わないこういうおしゃれな雑誌なんですけれども、つい買ってしまいました。はい。まあ、ゆっくりね。あとは古典ラジオとか、まあ、割と、素人系のポッドキャストをきちんと、なんか、ポッドキャストの紹介がしてありましたね。まあ、アメリカではものすごく、ポッドキャスト盛り上がっているんだけど、日本はそろそろかなという感じで、またな、波が来そうだというようなことで、紹介されていましたね。この雑誌。ペンの7月号ですね。はい。はい。ということで、これは私の方のツイートでした。はい。そして同じアポロさんから5月29日に楽しく拝聴したポッドキャスト番組のハッシュタグ紹介です。丸2ということで、はい。いつもお聞きいただきありがとうございます。この尻尾の4や9回入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして5月31日、ケンジさんから409回拝聴。ガンさんは短期集中型、優秀な人のタイプと私は思うというふうに書いていただきました。ありがとうございます。いやいやいや。なんかね、ありがとうございます。褒めていただくのはとっても嬉しいんですが。いやー、まあ、確かに短期集中というか、もうだんだんなんか集中力が長続きしなくなったというか、まあ、昔からですけどね。はい。気が散りやすい性格なんで、まあ、長く集中力を続けるってことはできないんですよね。ちょこちょこちょこちょこいろんなことを細切れでやっていくっていう感じなんですかね。うん、まあ、それが血液型とどう関係してるのかよくわかりませんが、はい。まあ、で、あと優秀かどうかもよくわかりませんけれど。飽きやすくてね、もう長く集中できないので、ちょこちょこちょこちょこいろんなものに手を出すと。まあ、その代わり、なんか気に入ったものがね、ずっと長く、まあ、ポッドキャストの配信もそうなんですが、長く続けているということはありますね。はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、エンディングです。はい。もともとですね、だいたい日曜のから月曜の早朝に 配信をしていた猫のしっぽですが、最近なんだかんだとずれずれになってきて、早くても木曜、遅いと金曜の早朝みたいにね、もうなんか、もっと早く本当は配信ね、したい、元のペースに戻したいんですが、なかなか思う通りにいかず、だんだん気がついたら一日と、なんか曜日がずれてきて、で気がついたら今木曜日に編集して、配信してるみたいなことになっていますが、徐々に立て直していきたいかなというふうに内心というか密かに思っていますが、なかなか思う通りにいかない今日この頃でございます。はい、ということで、まあ、6月に入ってですね、今日6月3日なんですが、もうあっという間ですね。もう5ヶ月年明けから済んでしまいましたけれども、いやなんだか何をしていたんだか、また例によって月日が過ぎるのは、もうコロナでなんか終わった前半のような気がしますが、2021年は。はい。まあ、とにかくなんか爪痕を残しながら頑張って残りを過ごしたいなというふうには思っています。はい。ということで、いつもできますよ。次回も聞いてくださいね。はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。